次に一般質問についてお伝えします。令和4年第2回定例会では一般質問に、長谷川茂之、茨城自民党、福地源一郎、無所属、坂本龍二、茨城自民党、村本修司、公明党、豊田茂、茨城自民党、鈴木義弘、茨城自民党、塚本和也、茨城自民党、川口雅也、茨城自民党の8人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。常陸牛の振興では、他県の銘柄牛にも負けないよう、肉質の向上を図るほか、流通・販売対策に取り組む必要があるが、所見は、との質問に対し、農林水産部長は、霜降りのきめ細かさなどを指数化する肉質基準の導入の検討のほか、輸出対策として、海外 EC サイトでの販売拡大や、カナダなどの新たな輸出先の開拓に取り組む。また、土地区流通関係の整備では、県中央食肉公社の改革に取り組み、輸出にも対応できる施設の整備も検討していく、と答えました。他に、県立高校スクールバスの今後の在り方なども質問しました。次に、無所属の福地源一郎議員が質問を行いました。産業廃棄物最終処分場の設置地域選定にあたり、安全かつ地質学的安定性を担保できる調査をした根拠はあるか。鮎川への雨水放流は台風や豪雨による水害などを検証した上で決めたのか、との質問に対し、知事は、地質については学識経験者の検討委員会や選定会議での文献や現地調査、基本計画策定でのボーリング調査などで確認している。豪雨災害も検証し、防災調整池や浸出水調整槽の容量を確保の上、安全性を最優先に取り組む、と答えました。他に、リユース産業と水平リサイクルへの誘導なども質問しました。水平リサイクルとは、使用済み製品を同じ製品にリサイクルすることです。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。不妊治療が保険適用となったことについて、県としてどう認識しているのか、また、保険適用外の不妊治療の支援も検討していく必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、福祉部長は、経済的負担が軽減され、新たに治療する方が増えると認識している一方、保険適用外の検査や薬の必要なケースも想定される。経済的理由で妊娠を諦めることがないよう、保険適用外の治療を受ける場合の助成制度の創設について、国に強く要請を行っていると答えました。他に、公立中学校の部活動の在り方なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問しました。SDGs のさらなる推進のためには、推進本部の設置や、茨城県 SDGs アワードを開催するなど、多くのチャレンジが必要だと考えるが、今後どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、県総合計画の進捗管理などを担う新しい茨城づくり推進会議を通して、県庁一丸となって SDGs を推進している。今後は取り組みが加速するよう表彰制度などの先進事例を研究するとともに、多様なステークホルダーとの連携協働を積極的に進めていく、と答えました。他に、県立特別支援学校における将来の進路選択につながる学びの多様性なども質問しました。次に、茨城自民党の豊田茂議員が質問しました。令和2年度に福島県いわき市でサイクリングルートが整備された。これを契機に、本県ですでにルートがある大洗日立間以外で整備の機運が高まれば、魅力豊かな沿岸部ルートが実現すると考えるが、所見は、 との質問に対し、知事は、議員が提案するルートは実現すれば誘客が期待できる新たなコンテンツになると考えている。安全で快適な通行環境や地域住民の理解などの課題はあるが、関係市町村の意向なども確認しながら前向きに検討を進めていく、と答えました。他に、処理水海洋放出の風評被害根絶に向けた取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の鈴木義弘議員が質問を行いました。ICT を活用した遠隔医療は、医療資源の限られた六甲地域において、医療の充実を図る手段の一つとして非常に有効と考える。今後どう取り組むのか、との質問に対し、保健医療部長は、令和3年度末時点で県内全域の中核的な医療機関31カ所に整備が完了している遠隔画像診断治療補助システムなどを効果的に活用しながら、六甲地域において誰もが安心して医療を受けられる体制の構築に向けてしっかりと取り組んでいく、と答えました。遠隔画像診断治療補助システムとは、ICT を活用した複数施設間でのデジタル画像及びその関連情報の相互伝達によって迅速な診断や治療をサポートするシステムのことです。他に、六甲地域の農業の振興なども質問しました。次に、茨城自民党の塚本和也議員が質問を行いました。昨年5月に台湾の半導体メーカー TSMC がつくば市に研究開発拠点を新設すると発表した。この千載一遇のビジネスチャンスに半導体産業をどう集積するのか、との質問に対し、知事は、県の発展には成長力のある企業の誘致が最重要と考え、補助金の創設やトップセールスを実施してきた。TSMC との連携関係を構築し、半導体の製造に不可欠な装置・材料メーカーなどを含め、戦略的な誘致活動を展開し、さらなる半導体産業の集積に取り組む、と答えました。他に、大学に進学しない生徒への支援なども質問しました。最後に、茨城自民党の川口雅也議員が質問を行いました。本県産業の一層の発展に向け、IT 人材の輩出強化は避けて通れない課題である。高度 IT 人材の確保、海外からの IT 人材の受け入れにどう取り組むのか、との質問に対し、産業戦略部長は、今後、県立 IT 短大の専門性のさらなる強化や留学生の受け入れに取り組むほか、外国人材の受け入れに向けた県内事業者による現地視察ツアーや、大学との連携による留学生向けのインターンシップを実施するなど、IT 人材の育成確保に取り組む、と答えました。他に、養殖を活用した本県水産業の振興なども質問しました。